恵みによって救われた者たちを聞きなさい。私は恵みによってあなたの救いを与え、恵みによって完成させていく。行いによってではありません。私はあなたの足りなさや欠けをよく知っている。しかしそれは私の祝福を得ることの何の妨げにもならないと知られます。愛する子よ、できないことを数え、失敗したことを数えることをやめなさい。主が神、私があなたにした良きことを思い出し、その一つ一つを数え始めなさい。私はあなたにこれからも良きことをする。今許されていることも全てを祝福にする。それはただ私があなたを愛しているからです。あなたはその愛に応えて、ある時は私のために愛を表し、多くの恵みを表すでしょう。しかしあなたは弱さを覚え、欠けを覚え、何もできない自分に打ちひしがれる時があります。しかし愛する子よ、私の愛は変わらない。私はむしろその時あなたに愛を増し加え、あふれるほどに注ぎ、そして祝福と恵みを表していこう。受けなさい、受けなさい、受けなさい。あなたが信じて受けなさい。あなたの何かによってではなく、私の愛のゆえに受けなさい。あふれるほどに受けなさい。私を惜しみなく、私の恵みと愛をあなたに注ごうと主は仰せられます。
このあなたのうちにキリストが生きていることを覚えなさいと主は言われます。あなたがどのように弱くても、このキリストは強いのです。そしてこのキリストにあって生きなさい。またこのキリストにあってあなた方は一つとなりなさいと主は言われます。
あなたの方で限界を決め、範囲を決めてはいけません。私の言葉に聞きなさい。私はあなたに語ろう。それはあなたには無理だと思えることです。でも私はそれをあなたを通して成し遂げていこう。頑張れというのではありません。信じなさい。そして踏み出しなさい。その時あなたは聖霊の力があなたを満たし、私の愛があなたを追うのを見て驚くであろう。私はあなたの存在を祝福として、これからも力強く用いていく。はるかに豊かに用いていくと称されます。あなたの手に癒しを、あなたの唇に福音と証を私は与えていこう。踏み出しなさい。私はあなたを通して多くの救いを、癒しを、奇跡を表していくと主は仰せられます。 God is working on my good.
God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my goodYes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is.
Hallelujah. 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。イエス様、キリストは満ちておられ、聖霊が深くご臨在してくださっていることをありがとうございます。その素晴らしい特別賛美を心から感謝します。今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットオンラインで共に礼拝されている人一人を心から感謝いたします。長崎勇教会の主任牧師であるイエスキリストご自身が、長崎勇教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたの御正しい民を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、どうぞ御言葉を通して語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、内なる人を強くし、神の言葉によって私たちを生かしてください。語るものくものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを育み立て上げ、主が用意されている勝利を、祝福を、恵みを、栄光をあふれるほど受け取ることができるように、どうぞ導いてください。上からの知恵、知識、令和と体を持って聖霊がご自由に語ってくださり、私の霊に神の言葉を刻んでください。心に感動、そして霊的知識を与えてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。あなたを愛します。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。よし、明けに行きます。さっきも言った2節を中心に今日お話をしますけど、一応4節までのところを今日お話しますね。1節から一応見ます。さて、主のしもべモーセが神殿の地、 主はモーセの13ヌンの子ヨシアに告げて押さえた。ご存知と思いますが、モーセというのはイスラエルの民を、イスラエルの民を首都エジプトに奴隷になっていたイスラエルの民を神様に言われて導き出して首都エジプトしたんですね。後悔を2つに割ってね、あの映画がありますよね、後悔2つに割るね。そして出てきたわけです。そしてカナの地に8日で行けたけど、まあ、民が不信仰だったこともあって、アラノを40年間さまようわけですね。神様に言われるままにね。その間マナという食べ物が毎日降ってきて、まあ、彼らは養われ、途中戦いもあるんですが主は勝利を与え、イスラエルを守られる。その導き出し導者がモーセです。でモーセってのはですね、日本ではそんなに、あの別にモーセって言ってもあれでしょうが、イスラエル、もうちょっと言えば聖書、特に旧約聖書を土台としている国ではモーセというのは超尊敬されています。で指導者、政治家とか指導者に向かって、例えばイスラエルであなたモーセみたいですねって言ったら、もう最高の褒め言葉。保守系の人はね、モーセだったらピッとこうやって、とんでもありませんとかいう、今でもですよ、それぐらいモーセは尊敬され慕われてるんです。最高の指導者なんです、ね、でそのモーセがこの時アラノから引いてきたんだけど、まあ、死ぬわけです ね。そしてまあ天に行くわけですけど、死んだんですけど、その後にモーセにずっとついてきた付き人だったヨシアが後継者として立てられて、今度は40年経ってアラノ、約束のアラノからカナンの地、カナンの地というのはイスラエルですね、そのヨルダン川を渡って向こうなんですけど、そこに行くわけですね。それが今日のところなんです。だから、その素晴らしい指導者で、聖書にはね、ちょっと避けていただいていいですか、ちょっと避けて、ちょっとまた返しがちょっとすみませんね、あのモーセほど謙遜な人はいなかったって聖書に書いてあるんですよ。ということは人類史上モーセは最も謙遜な人なんです、聖書はそう言ってるから。それぐらいへりくだった人なんで、かつ神の指導者、大指導者なんですね。でそのモーセが死んで、従者であったヨシアが建てられた。でそしてそのヨシアに向かって神様が一番最初に言われた言葉が今日のところなんですよ。最初に何て言ったか、いきなり最初にモーセは死んだ、モーセは死んだ、モーセは死んだって言ったんです。これヨシアが分かってなかったんじゃないんですよ。モーセが死んだことを受け取りたくなくて、そういうことじゃないんですよ。分かってた。でもなんでこれを言ったかというとね、死んだっていうとね、日本語は否定的な響きがあるんですけど、全然違うんです。モーセほど最高の指導者はいなかった、モーセほど謙遜な人はいなかった、モーセは素晴らしい方だった、しかしそのモーセの時代は終わったんですよって。間違いません、モーセを否定する意味で言ったんじゃありません。モーセは本当に素晴らしかった、モーセは私を導いた、だけどモーセの時は終わって、ヨシア、あなたにはあなたの導き方がある。モーセのようには支えない、モーセにマナは降らないんです、まあなと来ないんですね。モーセの時には戦って勝ち取っていくんです。でも血と水の流れる地ですごくおいしいものが待ってるわけですね。でアラノの時はさまようわけですね。だけど、まあ、いわゆる敵はいなかったわけじゃないけど、いわゆる戦いってなかった。でも今度は戦いが始まるわけですよ。全然違うわけですよ、使命も目的も。ところが皆さんね、この教会ではね、失敗が全部益になる、マイナス向きになる、罪さえ悔い改めた益になるって繰り返しおせられるから、よく知ってると思う。 100% その通りです。過去の失敗やミスに縛られないでください。どんな過去の失敗があっても、罪の結果の場合は悔い改めをしましょう。でもそうすれば全部益に変わります。感謝してそれを対応すれば神は全部益に変わります。でももう一つあるんですね、過去の成功、過去の栄光。人って過去の成功や栄光に結構縛られるんです。あの時は良かったな、明日からうまくいったからこうした方がいいんじゃないかって、私自分の過去の栄光に縛られて、他の人にもいやこうすればいいんだよって言うんですよね。過去の栄光や成功に捉えてる。モーセの時は神がいて、神が支えて、最も素晴らしい神のままがあった。でもヨシアは全く違った使命と導きだったんですよ。過去の成功よりも縛られてはいけないんです。時は変わったんです。モーセの時はね、カナンの地は1ミリも与えられないんです、約束の地は。でもヨシアの時は進めば進むほどカナンの地、約束がどんどん成就していくんです。全く違うんですよ。で一人の人生の中でも全く変わる時があるんですよ、節目があって。でもその時に新しいところに行かないで過去に縛ると失敗するんですよ。例えばね、私はね、大阪で生まれてクリスチャンホームだったから、 あの両親がですね、大阪日本橋キリスト教会とこにいたんです。10メソシト閉じた、今は違うんですけどね、10メソシト閉じたんですね。大阪の日本橋という、ね、ところに繁華街にね、でっかい教会があったんです。当時は3階建てでね、1階と2階街道で、あの大正から昭和の初期にかけてかな、ずっとかけてね、あの300人ぐらい始まってね、礼拝してたんです。当時はすごく多かったんでね。その時川辺定期という素晴らしい牧師がいたんです、ね、そしたらね、私が幼い頃年老いた人たちがね、いつも言ってました。川辺定期の信仰、川辺定期の信仰、川辺定期の信仰っていつも言うんですよ。教会は人が少なくなっていきました。新しい指導者が立てられているのに、過去の指導者のことばかり言い続けるからです。彼は素晴らしかった、間違いなく神の座だった、本当に素晴らしかった。でも神様は時代を変えて、その時建てられた器がいて、その器を通して神は働きをするんですよね。過去に縛られていると、今神がなそうとしていることが見えなくなる、できなくなるんです。一人の人生でもそうです。過去のことに縛られると分からなくなるんです。マイナスや失敗も益に変わって仕組みからか取られないで、でも成功したことにも縛られてしまわないで欲しいんですよね。神様がね、例えば今だったら21世紀ね、 AI の時代なんです。 AI というとなんかついていけないんですけど、ローマ字読みしましょう、愛の時代なんです。今わかりました、 AI ってローマ字読みしたら愛なんです、ね、神の愛なしに AI を使うとえらいことになりますが、神の愛を持って AI を用いるとすごい神の横が現れます。私ね、英語でもドイツ語でもロシア語でもヘブル語でも説教できるんです、 AI 使えば。それでね、口パクじゃなくてね、そのような口の動き方をしながらね、手を動かしてね、 AI でねやってくれるんです。すごいと思いませんかそんなのは嘘だよとか言ってやらないのは自由です。でもそう言ってる間にサタンは私を使って、言ってもないことを言っていろいろ変なことするかもしれませんね。私は使おうと思ってます、宣教のために。神様が AI を持ちなさいと言ってるから。わかります、21世紀なんですよ。でもなかった、過去には。でも今神様が言ってるから、それに踏み込んでいくんですよ。で、一人の人生でも時が変わる時がある。今時代はね、ものすごい、あの第4次産業革命って言われてるんですって。今知ってます、第4次産業革命って言われてるんですって。あのそして全く変わろうとしてるんですね。その時にね、日本の教会はいつも50年遅れてついていったんだけど、神様はこの教会の神牧師だから、そうじゃなくて先に行かせ、同時に行かせよう、あるいは先に行かせようとしますから。だからね、考え方はね、ヨシアの時代に入った、占領時代に入ったってことですね、教会時代が。だからあなたの人生にも神様は忍耐と待ち望みの時から約束の成就、占領の時代に入ったってことを知ってほしいんですよね。で、一番わかりやすいのはリバイバルが始まったんです。これから起こるんじゃないんです、もうリバイバルが始まったんです、で、二つ目いきますよ。モーセは死んだんだ、過去にとらわれるなよって。その過去を否定してるのは、過去は素晴らしかった、その時も神様は働いていた、助けてくれた、祝福された、だけどそれにとらわれないで、今神様がおっしゃることを聞きなさい、これから神様は新しいことをするし、今まで待ち望んだことの成就が始まるとって言ってるんですね。そして次、今あなたとこのすべての民は、モーセと、あ、もちろん、すみません、ヨシアとイサヤの民は立って、アラノから立ち上がって、ヨルダン川、ヨルダン川ってさっき言いました、ヨルダン川の向こうがカナンなんですね。ヨルダン川渡り、私がね、若い頃歌があったん。ヨルダン川越えて約束の、笑わないで私が歌うとあんまり聞きたくないでしょうけど、ね、ヨルダン川越えて約束の地に行こうって歌があったんですけど、よく覚えてるんですよね。それヨルダン川を越えると渡ると約束の地カナンなんです。どういうことか、今まで神様はそこに行かせなかった、アラノを治めましたけど、ヨシアにはさあ立ち上がりなさい、そして行きなさい、このヨルダン川を越えて約束の地に行きなさい、そこに踏み込んでいきなさい、約束の成就が始まるとって言ってるんですよね。約束の成就が始まります。祈ってきた人はいるでしょう。あなたの愛する伴侶が救われます、立ち返ってきます。あなたの愛する父と母が救われます、年老いたおじいちゃんおばあちゃんが神のもとに帰ってきます。あなたの愛する子供たちがキリストのもとに立ち戻ります。あなたの愛する友人たちが、他の宗教に今捕らえている人たちが、神の手の中で帰ってきます、救われてきます。祈ったでしょ、約束もらったでしょ、 主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという約束なんですね。まあ、今日は話しませんが、あれ使徒16章ですごい状況の中で神語られているから困難は通りますけど、そこで感謝し続けたら必ず成就します。で、約束が始まってるんですよね。今成就がこの時ね、立っていけって言ったんですよ。ですから40年間神の人モーセに言わなかったんです。荒野をさまよって訓練訓練また訓練、しばらく住んでまた訓練、いつまで続くのこの訓練訓練だったんです。ところがこの時神様は、さあヨルダン川渡っていけって言ったんですよ。時が満ちたんですよ。で、今リバイバルが始まったって言われたんですよ。殉教世界の虹が出た後、ね、行くんですね。行く時にまた起こるんですよね。で、具体的にはね、3節見てください。じゃあどうする、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。で、足の裏が踏むって書いてあるんですね。今ね、今はね、インターネットとかね、コンピューターとか、それこそ AI を使えばね、長崎にながら世界中に発信できるんですよ。そうですね。で、世界中にこうね、発信できるし、逆に世界中のもの情報を受けれるんですよね。でも足の裏で踏もうと思ったらね、これはね、行かないとできないんですよ。このあとね、なんか21世紀映像があってね、どこでもドムみたいにピュッと足だけ出して踏めたりするかもしれませんけど、今のところでは無理です、まだ行かないと踏めないんですよ、その場所に。海外だったら海外に、他の県なら他に、隣町は隣町に行かないといかない、踏めないんですよ。で、踏んだところを与えるってことは、実際に行ったら、でこの時もヨシアはカナンの地を占領してずっとね、これは21世紀の今でも一緒です。踏み込んだらいいけど、で、私ね、長崎来てすぐですね、神様に示されてですね、トラックと思ってですね、ブワーッと長崎、特に浦上の地は隅々までやりました。知ってますか、長崎のね、浦上地区っていうのはね、隠れキリシタンの先祖なんですね。これね、巻いていくとね、番犬がいるんです。今知りませんよ、私が来て、まあ、36年前だから、まあ、36年前から30年ぐらい前までこれ、ね、最初の頃はよっちょっちょやりましたから、バーッと巻いたんですね。で、今時トラクト流行らないんですけど、それでもやったんですね。足の上で踏もうと思ってバーッてね、もうこれだよね、番犬がいてね、私犬嫌いじゃないけど得意でもないからね、こう困ってこうやってね、どうし神様って犬がね、さっぴってこうやって帰ってくるんですねそんな感じ。これでね、もうこれで言えないなと思ってちょっと見るとね、細い路地があるんですよ。その細い路地を入るとね、だって家が広がるんですよ。知ってます、ここは隠れキリシタンだったんだなって分かります。この村とこの町って歩いてみたらよく分かる。あ、そうなんだって思ってですね、すごい感動したの覚えてますね。隅々まで回ったんです、昔ね。でね、最近ですね、長野県からですね、神の言葉を信じてね、3年間吟味してやってきた方がいらっしゃいます、ね、昨日ね、断幕で語っておられました、ね、その方がね、仕事を探したんですけどもね、仕事やる気満々でなかなか仕事は見つからなかったんです。ちょっといろんな事情があって、長崎は保守的な町なんですね。なかなか見つからなかった。そしたらですね、私の家にですね、1枚のね、チラシが入ってた、他のものと一緒に。で、見たらそれはね、チラシ配りのアルバイトだったんですね。あんまり給料は高くないけど、チラシ配りのアルバイトだったんで、私それ見た瞬間ね、まあ私しようかなと思ったら、実は久しぶりにね、普段言いませんけど、境内はいつも戦ってますから、ちょっとでも足しになるかなと思って思ったんで、も、まあ、ちょっと体力的なこともあるから、昔と違って、まあ、ちょっとこれやって奉仕できなくなったらまずいからと思ってね。で、その時すぐ思った、あの人いいなと思ったんですよ。でも思った瞬間ね、こういうバイトを持って行ってもあんまり喜ばないかもしれないと思った。でもとにかく持っていこうと思って持って行ったらですね、パッと見せて、あ、これいいですねとか言ってですね、すごい喜んで素直に受け取ってくれたの。嬉しかったですね。やっぱ私ね、最近傷ついてるんですちょっと脱線しますけどね、何か言うでしょ、それでね、いや、キャー牧師、そうじゃないんですよ、こっちはいいんですよ、いや、そうじゃないんですよって、ね、受け取ってもらえない時の人の痛みって分かりますか。たとえ間違っていても、ああそう、それもいいねって、あ、でもね、こういうのもあるよっていうとかね、右って言ったらね、いや、あ、右そう考えるんだねって、でも左もいいんじゃないかなとか言われたらね、あ、そうかなと思うけどね、右がいいですよ、左ですよって、何も分かってないわねってね、左がいいと思います、何言ってるの、上よ分かります。ものすごく多いんです、今の時代。そしてもしかしたら私が間違っていて、そっちが正しいのかもしれません。 でもたとえ正しかったとしても、まず相手の言ったことを一回飲み込んでください。それだけでその人は解放され癒され始めます。特にお父さんお母さん、今日父の日ですけど、子供と言った時に間違っていても否定しないで、うん、でもねって言ってまず受け取ってからやってあげてほしい、ね、あ、それから今日父の日ですけど、夫としてお願いします。奥様方、夫が言ったことを、え、何言ってんの、何も分かってはねえねって言わないでああそう、うわあ面白いわね、そうね、ただねちょっとこうなのよねとか言って書いてください日本の男性は強がっててね、弱がりを見せませんけど相当傷んでますよ。口では強いこと言ってますけど、心の中で奥さんが正しいと思ってるから、だから受け答えるんです。あの受け取るってことはすごい大事なんですね。脱線しましたけどね、これ大事なんですね。でね、その子ね、私嬉しかったんですよね、その時思いました、この子知ってことを祝福されるなと思って、でバイト始まったんですね。だからね、最初元原町を配ったんで、あ、元原町を配った、他もいっぱい配ったけど、まあ、元町を配ったら、その次の週ね、第7礼拝に元町から一人の女性がやってきたんですよ。突然何の関係もなく、私偶然と思ったんで言ったら、元から来たねって、うわーと言ったらね、その次の週ね、元原町を配った、他も配ったんですよ。で元原町だからね、で金曜日私は元原町まで訪問したんですね。とっても時を持ちましたね、死に示されてるね。そしたらね、その金曜日の午後にですね、元原町の人が電話してきたの。いきなり、今日何か祝福ありますかって言ってきてですね、で信仰の町祈祷会ですよ、ノンクリスチャンなのに。信仰祈祷会知ってますか、思いっきり歌うの思いっきり歌うって賛美して、でその後神のために祈るの、信仰の町と言って ねは、ノンクリスチャンの人がつまずくしかないっていうそれに来たんですよ。救われました。今日来てらっしゃいます。今トイレからましたけど、私偶然と本気で思ってないんです。歩いたんですよ彼は、そこ。私も言ったんで、もたれないですよね。神様があなたに言ってほしいところがある。実際の場所とともに働くかもしれません。賛美の世界に踏み込んでみてとか、あるいはインターネットやってみてとか、あるいは証を書いてみてとか、いや私はなんて言わないで。40年間神はカナン、ヨルダン川を渡ってカナン地に行けと言わなかったんですが、この時語られたんです。今までの人生そんなことしたことがなかったとしても、神が語った、ここは吟味してください、神が語ったなら踏み出してほしい。神様はそのことをあなたに開かれます。私ね、嬉しいんですよね。このさっき言ったキッドとアンダーツメンテが来たでしょ。それとね、課長会、課長会の賛美が始まって、皆さん本当に嬉しいんです。長崎教会で課長会の賛美隊ができたっていうのはね、今日残念ですよね。今日も課長会の特別賛美してよかったと思う、父の日だから、もう一人いたらもうベストメンバーですよ ね、やったらよかったなと思いますけど、何かというと、あのこうやったことはずも素晴らしかった、本当に。だけど課長会もやったらよかったなと思いますね。これね、今までなかった、そういうのはね。ダーク・デイビッドとかいたけどね、別に課長会ってわけじゃないですよね。本当に賛美の上手い人たちが、賛美の好きな人たちが、実際上手い人たちがやってた。課長会は上手い下手関係ない。みんな上手いですよ、誤解のないように、ね。でも、課長の人はみんな入れる。いや、課長じゃない人も課長になりたいという人は入れる。40年経ってね、あれ36年ですけど、教会とともにね、占領の波とともにね、小さなことだけどね、こういう小さな手ほどの雲でね、大雨を予測してください、信じてください。私ね、大雨が降ると思ってるんです。もう一度言いますよ、あなたが祈ってきた家族は救われます。あなたが救われてほしいと願っていた人は救われます。約束を与えてるならそれは成就します。こじれ切った関係ありませんか。許したいけど許せない人いませんか。特に近い人、夫婦とか親子、最もこれが愛を受ける、愛が荒らすところだから、そこが最もサタンに攻撃されて、いつも言うようにそこの言葉は傷つくんです。バカねって言われても、別に何言ってんのお前こそバカでおしまいなんですけど、親だと答えるんです。伴侶だと痛いんです。10年経ってもその一言が忘れられないって痛んでる人って本当にいるんです。 悲しいけど離婚してさえ離婚してない人っているんです。どういうことかって言ったら、いつまでもそのことをここにこう握って持ってて恨んでる人っているんです。その人は実はまだ別れてないんですよね。分かるんですよね。でも神様は十字架の恵みで許す力をくださいます。和解します。回復します。頑張れなんて言いません。信じてください。ヨシアはカナンの地を占領してきました。ガーってね、実際行って。だけどそれはね、ヨシアが強かったんじゃないんです。繰り返しね、これ来週になります、繰り返し強くあれ、大しくあれって言ってるんですよ。ヨシア教で言ったことないんです。何て言うかというと、彼が弱くて恐れていたから強くあれ、大しくあれって言うの。強くてこう大しくした人にね、強くあれ、大しくあれって言いますか、余計怖いですよねちょっと控えめにとか言いませんか本当に噂を覚えて恐れていたから強くあれ、大しくあれって言ったんですよ。そのヨシアを通して勝利につく、まあ、勝利、まあ、アカンの時だけはアカンがアカンことをしたので負けましたが、でもその後また勝利しますからね。だからそうだったんですね。いやね、信じるんです。そして主がおっしゃるところに踏み入れるんです。その時神が働くんですよね。それで3つ目ね、最後4節ね、あなた方の領土はどこまで与えるか、このアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。はい、ここでちょっとこちらを見てください、はい、これどこかってこう、ね、あとここ言われても分かんないでしょ。実際に今のあれ、あの出してあげて、 それじゃないんです。そこ出すって言うんじゃなくて、あれ言ってたはずなんだけど、あってた、はい、これね、イスラエルは、あれだったけど、イスラエルはこの、分かりますよね、赤いとこで、ヨルダン、レバノン上が、シリア、イラク、ありがとう、これが大イスラエル。今ここで言ってるこれ大イスラエルってあるんだけど、本来神がイスラエルに与えようとしたこの時言われていた領域ってのはこんなに広いんです。でも今イスラエルこれだけなんですね。ちょっとパレスチナ問題出すとややこしいことになるから、それちょっと横に置いてください。そういうことを話したんじゃなくて、ね、信仰の話をしたんです。本来神はこれだけ広い領域をイスラエルに与えようとしたのに、イスラエルはあの赤いとこしか今ないんです。どうしてかかりますか。信仰の話ですからね。不信仰です。不従順です。ダビデの時に最も広くなったんです。でソロモンで笑顔を極めたけど、ソロモンがとんでもないことを考案したからどんどん縮まっていって、でその後もいろんなことがあって、結局今これだけなんですね。クリスチャンも似てるんです。神があなたに与えたいと思っている祝福はものすごく大きいんです。でも多くの人たちはほんのわずかなものしか受けてない。理由は、いや私なんかそんなとんでもって言うんですよ。でもね、間違いなくさ、信仰が問題なんだってね。でも答えてこいんで、いやでも私はとてもとてもさ、いやそれはあなたは信仰がすごいと言いながら、信仰というのは何を言ってるか、信仰じゃないんですよね。行いなんですよ。いや私はちょっとこうね、すみませんね、日曜日はね、張ってあるんですけどね、月から土までは忘れてるんです。知ってます？こういうのなんで、私ね、フートンクリスチャンって知ってます？日曜日になると、ほこりのついた聖書をフーと吹いて、トンと叩いてくるのをフートンクリスチャンって言うんです。昔あったそういう言葉が ね。じゃあ、フートンクリスチャンは祝福受けないかって、フートンクリスチャンだと何か言うとね、信じなくなるから受けないんです。フートンクリスチャンでも極端に言いますよ。信じるなら受けるんです。なんでこうやってあえて言ってるかというとね、ほとんどの日本のクリスチャンの特徴はね、行いなんです、行いなんです、行いなんです。どれだけ立派なことをしたか、もうちょっと信仰的な、どれだけ祈ったか、どれだけ聖書を読んだか、どれだけ献金したか、どれだけ教会に行ってるか、全部大事です。全部祝福されます。でもじゃあそれをしなかったら祝福されないのかというと、全くそうではありません。中心はイエス・キリストの十字架と復活なんです。聖霊なんです。この私のために死んでくださったイエス様を信じている信仰なんです。この神様は私を愛しておられる。さっきも言ったけど、理屈がない、理由がない、神は私を愛してくださってるんです。だから祝福されるに決まってるんです。8人子供いるでしょ。私ね、急に言うんですよ、一人一人の子供でもすごく従順でとってもいいときもあれば、反抗的になっているときもあるし、神様に対しても離れてたり、いろいろあるわけです。で、8人同時じゃないんですよね。例えば不登校になったの順番ですから、面白いんですけど、じゃあ、その反抗的だったり、不従順だったり、なんかあったとき、その子がどうかって、そのときはね、余計心配なんです。気になって仕方がないんです。 まあ、言葉悪いけど調子のいい子は安心してるからあんまいいんですけど、調子の悪い方が気になる。例えば今だったら長男大学教会行ってないんです。長男のことはいつも気になるんです。長男からちょっとメール LINE が1行入っただけで分かったとか了解とか、あのそんな感じです。長男はいきなり何月何日に行きます、それだけそれだけでも嬉しいのです。電話かかってきたものならもううちの奥さんの中踊り上がります。一晩眠れません。いつも気になるんです。誤解ないよね。調子のいい子たちもとても心から愛してるし大切なんです。だけど何を言いたかったら、あなたが神様に対して不十分だったり何もできなかったからダメなんですか。それは信仰の根本が間違ってる。本当に主の愛を受けて感動して使えてはいないから、もちろん喜んで今日は来ますよ、祈りますよ、下げますよ。うちの母なんかもう下げまくった。誰に強制されてもない。それが嬉しくてたまらなかった。下げると祝福されるからどんどん下げた。それが趣味だったお姉さんが言った。お母さんこれね、お母さん地元に使ってねって。それさ、お母さん言った。信子って言われました。信子、そういうけどな、献金すると祝福されるんや。うんとは言わなかったどうしてそこまで言うか。神の愛を知ってるからですよ。暗くて青春でもう死にたいとまで思ってて、自分ならいない方がいいと思ったのかね。本当に自分が愛されてて許されてて生かされて祝福されたから、せずに折れなかったんですよ。それがクリスチャンの行為なんです。天国のためにいいことするんじゃないんです。天国は信じた時に行けるんです。もうパスポートは持ってるんです。パスポートを持っていたら行けるんです。良い行いしないと祝福されない、良い行いしないと天国行けない、良い行いしないとダメだ。恐怖心と恐れとそういう引き換え交換のためにやらないでください。そんなの神との愛の関係でも何でもない。奴隷じゃないですか。神の子供なんですよ。神様は私を愛してて祝福したくてたまらないんですよ。だから祝福されるんですよ。その祝福って広くて大きいんですよ。健康も経済もいろんな面もある。あらゆる面で主は祝福されると信じてるからなんですよ。と信じてるからなんですよ。あ、確かにそうなんだけど、そうなんだけど、やっぱ私はねって言った人、サタンですここら辺でボソボソってつぶやかれた人、それはサタンです。あのね、神様って私を祝福したいのです。こっちが信じて受け取ればふさわしくないのって。そうですよ、ふさわしいと思って受け取った人高ぶってますよ、懲らしめられますよふさわしくなんかないですよ。全然40日断食を何回もして100日断食もしたことのある蔡静牧師が言いました。韓国の牧師はねって、昔ね、昔のことで今じゃなくて昔ね、天に帰りましたけどね、40日断食ぐらいなんかみんなやってるとか言ってね、40日断食してね、高ぶったら意味がないってね、そしたらね、40日断食終わった後に肉食べて死んだ牧師がいるとか言って、ね、びっくりしましたけどね。それだけの断食をして奇跡をあふれるほど見てきた人が言いました。40日断食したからといってね、あんなもん偉くなんかなるなってね、40日断食したら謙遜になれって言ってね、それでね、偉いと高ぶったらね、何の意味もないとか言ってね、やっぱりやった人を言うとすごいですね、迫力がね本当にその人はね、何回もやってて、しかもたくさん奇跡を見てるんですよ。チョンギ牧師の義理のお母さんね、すごいですよね。知ってるんです、何の足が。あの断食というのはね、弱くなって砕かれてね、あ、本当に自分弱いなって分かってね、神様しかないと思うとがいいんですよ。そうなんですよ、神様しかなくて、神様らしくしかさんですよ。私の何かじゃなくて、それを本当に思ったら ね、調子が悪かっても不十分でもいいじゃないですか。神は祝福してくださるんですよ。これだけ広い領域、こんな広いんです。あ、置いといて、はい、すいません、起こして眠っていても祝福されるんです、ね、こう覚えてくださいね。あの、で、これ何かというとね、こんな広いんですよ。いやね、神様があなたを祝福したい領域って知ってますか。経済も健康もお仕事も関係も夫婦も親子も親族も、神様の方は救いたい、祝福したいと思っている。 この前ね、88歳のお祝いに妻の父のところに行きました。最近お手紙をいただきまして本当に喜んでくださってよかったなと思ったんですけど、まあ、主に何か言われて行ったんですね。そして行ける人ね、ちょっと外国にいる人とその時どうしても用事がある人来れなかったけど、まあ、下の子供たちとかね、それから一番結婚した子の、祈りの伴侶もやってきましてね、ちょっと待ってよかったですね、いい時を持ちました。もうなんかね、みんな感動して泣いてる人もいましたよね。本当によかったですね。で思うんですよね、私結婚した時失敗したんですね。なんかもう、まあ、細かくて言いませんけどね、で随分両親を痛めた、妻の両親もね、で申し訳なかったなと思うけどね、今こうなってきてね、本当に良い時を持ってて喜んでもらえたって。神様ってやっぱり憐れみと愛の方ですね。全部益にしてください、回復してください。さっきも言いましたけど、失敗も全部益になるし、成功もそこにとらわれないでください。もっと別の方で神のすごい人がやってきますから、ね、もう時間ですか、終わりますけど、今日3つ話したかったんです。1つは過去に縛られない、失敗はもちろんですけど成功や何かにも縛られない、時代は変わった、そして神様、あなたの人生を見ても時が変わる、約束の成就の時だぞということが1つ目で、2つ目は実際にそこに踏み出す、主がおっしゃる場所に踏み出す、主がおっしゃっていることに踏み出す。やればいいなと思うけど、やる、実際にそこに踏み出す、主がおっしゃったら賛美をするなら歌い出す、楽器をするなら今安定教会オーケストラが結構ね大きいし、白馬なんかすごい数ですよね。で日本でちょっとね、ヤマトカルバリチャペル大川牧師のところはね、まさにすごい集団なんですけど、そこに負けないぐらいね、持続的には劣ってるかもしれないけど、負けないぐらいね、今人数とかね、臨済来るのどうしようかってね、面白い、もともとやってた人がやってる人もいる、でもこれを機会にやった人もいる、バイオリン弾いたらノコギリみたいな人みたいにいる、でも彼らはやめなかった、神様言ったから一生懸命やった、手話して今なんかオーケストラに調和してるんですよね。この中にもいるじゃないですか、楽器をするように言われてる人、年齢関係ないですよ、今までやったかやったかないやってないか関係ないですよ、主の促しがあるなら踏み出してほしい。二つ目ね、三つ目はね、神の与える領域はこんなに広いんだって、祝福を自分の方で狭めないで、たまに神が言うより広くする人いますけど、日本人ほとんどいないほとんどいない。神がおっしゃるっていうところはもっと大きいと思います、ほとんどの場合は。まれにそんな日本人いますけど、ほとんどの日本人は神が言ってるより狭く小さく考えるんですよ。自分ができないから、神様に対してなんかこんな信仰じゃと思うんですね。何言ってんですか、こんな信仰も何もない、神がもう成し遂げたんだから、十字架で復活祭で勝利したんだから、その主を受け取ってるんだから、その主がしてくださるんだから、もう私は関係ない、信じるんです。そしたら神様がね、そのための力をくださるんです。踏み出すとね、来るんです、力が、清めも来るんです。それはね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。リバイバルは始まっています。あなたが示されたところに踏み出してください。そこで救いが始まります。頑張れとは言いません、踏み出してください。神様がそこで知恵を与えます、愛を与えます。そして気がついたら、祈ってたら癒されちゃったりします。フィリピン行った時、一番最初のフィリピンチーム言うから行ったんですよ。ミラクル&ヒーリングクルセードでどうしようと思ったんですよ。でも神様はやれって言うからやったんですよ。そしたら38年身の毛なかった時こうになったんですよ。最初は気遣ってくださってると思ってたんですよ。本当に超えてたんですよ。その後ダダダダダダってやしこったんですよ。なぜ行ったからです。踏み出したからです。やったからです。いやね、主がおっしゃることに踏み出していくと神が働くんです。今までできなかったことができるんです。今までこじれてるものが解けるんです。固くなだった人が救われてくるんです。それがこれから始まるってことをね、でね、皆さんね、一緒に期待しましょう、ね、最後に告白しましょうかね。私の家族はみんな救われますって、まあ、その家族、まあ、家族は子供も父も母もいるときに、まず家族はみんな救われます。私の親族みんな救われます。私は家族親族みんなと天国で必ず会えますってね。私についてゆっくり言ってくださいね。一度、私の家族は救われます。私の家族親族はみんな救われます。 私の家族、親族、友人と天国で必ず会えます。ちょっと長かったですね、すいませんアーメン。皆さんね、神様がしてくださる、信じるなら神がしてくださる。私を通して100万人、私を通していろんな方が救われます。この手を通して人が癒されます。この手を通して人が癒されます。聖霊がおられるから、イエス様がいるから、一緒に手を出して、ね、無理に言えと言いません、ね、信じる人は一緒に言ってください。私のこの手を通してイエス様が人を癒されます。奇跡を行われます。私を通して人々が救われます。アメン。天のお父様、私たちはたくさん足りないです。欠けだらけです。罪人です。もうよくわかります。年を重ねるごとに罪深いことがより深く分かってきます。けれどもあなたは許してくださいました。救ってくださいました。復活された主が今私に住んでおられ、聖霊がおられます。ですから私は信じます。これから時が変わって、洗礼と言われた今、リバイバルと言われた今、あなたは人々を救いたい、癒したい、回復したい、祝福したいと思っていらっしゃる。まず私たち一人一人を祝福し、あふれるほどに祝福し、そして私を通して多くの人々に多く救いを、命を、癒しを、回復を与えてくださることをありがとうございます。私は信じます。どうぞ様、あなたのおっしゃる声を私が分かるように語ってくださり、そこに踏み出させてください。そこに生かしてください。そしてあなたの力を与えて、その成就を表してください。感謝します。ありがとうございます。境内の必要を満たしてください。健康を与えてください。イエス様、環境を回復させてください。温かい食卓を与えてください。イエス様、そして共に食する人々を与えてください。神様、そしてあなたの栄光を表してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体が痛んでいる方はその痛んでいる手を置いて、心とか精神に問題を感じる方は胸に手を置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に手を置いてください。で、自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべてください。その方がどこにいてもそこに主は手を伸ばしてくださいます。で、境内の問題でも、人間関係のことでも、お仕事や学業のことでも、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを主に向かって祈りましょう。今私が祈ります。心を合わせてください。心を一つにするとどんなことも叶えられると書いてありますので、ここに見せておられるイエス様、今イエス・キリストになって祈ります。一人一人が手を置いている場所に触れ、今あなたに注ぎ出したことにあなたが触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、勝利を与え、言葉を与えてください。主イエス・キリストを名によって手を置いているその場所に、イエス・キリストの癒しを宣言する。癒されよ。痛みを消えてなくなれ。しびれを消えてなくなれ。壊死した心臓よ、再び動き出せ。手術の後の痛みとしびれを完全に消えてなくなれ。かすかに動いている声帯よ、元気よく動くようになれ。目の奥の痛みを消えてなくなれ。中耳炎、外耳炎、イエス様って癒されよ。白内障と緑内障、イエス様って完全に治れ。股関節を完全に癒されよ。手術が必要とされている股関節、イエス様って命ずる今、イエス様が今手術をして手を入れて、今完全に癒してください。今この瞬間、イエス様って股関節を完全に治れ。癒されよ。手術しなくていいように完全に癒されよ。肩が四十肩、五十肩、六十肩、肩が上がらなくなっている人、この肩に触れてください。肩を自由に回せるように、肩が上がるようにしてください。イエス様って命ずる、肩を完全に治れ。躁うつ病の方、イエス様って躁うつ病、うつ病よ、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。うつをもたらしてきた足切れよ、その人の力出ていけ。引きこもっている方、引きこもっているこの人に引きこもらしている傷に触れて癒しを与え、霊的な縛りを断ち切ってください。引きこもらしている霊の縛りをイエス様って断ち切る。その傷にイエス様、あなたが触れて言葉を与えて癒してください。安心しなさい。 私があなたと共にいる。私はあなたの味方である。私はあなたをそこから新しい場所へと踏み出させていこう。引っ込まさせている霊的な力を完全に断ち切る。引っ込まっている人よ、そこから出てきなさい。自由になれ。イエス様は何よって自由になれ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。不眠だったんですけど、だいぶ良くなってきてるんですけど、まだなんかちょっとその記憶あるかですね。夜寝る前に祈ることと、12時過ぎたらもうスマホを見るなと言いません。スマホを見るときは聖書です。とにかく12時過ぎたら聖書以外は見ない。心に決めてください。そしたらそこから大きく変わります。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。恐れ、すごい恐れがある方、人を恐れる方、あるいは将来を恐れている方、恐れ、これ恐れを、またこれ恐れを、その人の力、恐れを、イエス君という恐れを、その人の力出ていけ。全く愛は恐れを締め出します。神様の愛を注いで、その人に深く注いでください。全く愛は恐れを締め出します。恐れをその力され。あなたが祈ってきた人がいて、その人が変わります。あなたにとっては突然ですが、神の時です。で、なんかあなたに朝蒼天のディボーションを大事にしなさい。ディボーションではっきり語られます。えっと思うんですけど、その言葉を受け取りなさい。そしてその時にその方に声をかけなさい。はっきりそこから救いが起こる。なんかあっけない救われ方です。でも私はそれをなそうとしております。リューマチをエスさんって癒されよ。視野が欠けてきた人はいますけど、イエス様によって視野をもう一度広がりなさい。これは奇跡です。でもあなたはできます。視野をもう一度広がりなさい。視野をもう一度広がりなさい。イエス様何よって。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。うつの霊を完全にされ。本来持っていた明るさをあなたは取り戻してくださってありがとうございます。統合失調症をイエス様って言われて完全に癒されよ。統合失調症も大好きだ、汚れた霊をその人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤー。忘れましたけどね、実はね、統合失調症だった方が九州にいてね、もともと長崎にいたんですけど、今福岡なんですけど、安定期のオンラインなんですけど、今はだいぶ回復したんですけど、完全に治ってですね、もう主治医のお医者さんがもう薬は飲まなくていいって言われて、薬なくなって、でも来なくていいって、よっぽど何か起こったら来てください、もう来なくていいですと言われたんで、これは普通ないんです。統合失調症ってはっきり言われて、何年間もそれで苦しんできた人だから、そういうことは普通起こらないけど、ちゃんと主治医の先生が、ずっと見てきた先生がもう言って、ちゃんと付き添った人も一緒にきちっともう薬を飲まなくていい、そして鑑定に治ったから来なくていいと言われたんで、これはね、分かる人に分かりますけどね、統合失調症はありえないけど起こったんですね。で、昔結構起こったんですけど、今再び起こり始めた。なんかね、これからどんどんそれが始まっていくと思いますので、死に期待しましょうね。ということで、今、神様に語られて触れた人いますか？はい、はい、はい、はい。神様に感謝します。ハレルヤー。では、お立ちください。ハレルヤーを賛美します。
ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしやまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせを